JOBBB591 です。こちらは日本国は大阪府北部の豊中市の千里中央地区にあります、私万場文夫の自宅6畳の間にしつらえました仮設スタジオから世界に向かって全国に向かいまして大阪テイストのインターネットラジオをお送りいたしております。JOBBB の591回目です。この放送は週1回の更新でございまして、その分どうしても長くなります。本日もだいたいまあ3時間半から4時間ぐらいかかると思います。そんなんでこんなんで、まず最初に、目次を紹介いたしまして、最初から聞いていただける方に便利、とか、あるいは途中から聞いていただける方にも便利なように、構成していきたいと思っております。1です。週刊 JOBBB ニュースの259回目です。2番よっちゃんのお料理コーナーです。これはあの当たりコーナーでありまして、私の嫁さんのよっちゃんが我々バンバ一家の食卓で、ずっと続けてきました料理のレシピの中から美味しそうなものを選びまして皆さん方にも、作っていただきたいなということです。本日はもうずっとこれ何十年と作ってきました、豚肉のホイル焼きなんですが、秘伝のタレで、豚肉のオイル焼きということです。まあ秘伝ということがちょっとねやらしい気もするんですけど、これだけ長いこと作っておりますと味が変わってないということで、皆さん方の参考になるかとは思っております。どうぞよければ作ってください。3番目です。タブ鉄遅れてきたルーキー大阪東線ボラボラの4回目であります。赤川鉄橋の幻の踏切跡を巡るということで、タブ鉄大学教授のタブ鉄先生と、鉄平と私万場文夫が3人で大阪市内の大阪東線をボラボラいたしました。4回目であります。4番目、妙見の森バーベキューテラスで登山鉄道発見か、乗ってみたということであります。これもまあ面白い登山鉄道というんですか、森林鉄道が向こうにありまして、大変面白いその鉄道の装置を発見いたしました。高いところの鉄道には必ずあるということですが、日本では私の知っている範囲では2回目の発見であります。そういう面白い鉄道の話いきたいと思っております。5番目、リスナーさんからのお便り紹介です。この番組の3分の2はいつも言うてますようにリスナーさんが作っていただいております。世界中全国に散らばる面白いリスナーの方々の、楽しいお便りとかそういうところをじっくり紹介していきます。以上5項目にわたりまして、これから大阪テイストの雰囲気で面白い放送を展開いたします。どうぞ皆様方、最後までご清聴をお願いいたします。マイクを一旦次男の鉄平君に返します。鉄平君よろしく。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバテッペです。さあ、というわけで始まりました591でございまして、まあ、いつものように室内気温 27.2 度。
ああ、今日は高いですね。
ちょっとね外がうるさかったんで、
あ、窓を閉めた、
はい、閉めておりますので、まあちょっと気温上がってるかなと。
はい、
でものすごい快晴です。
もう緑滴っておりますね。
はい、5月16日に今収録してるんですけど、ほんまに、まあ、夏がやってきてるなという感じです。まあこれからねまたあの湿気のあのムシムシとした夏が来るのかと思うとちょっとまあ嫌なんですけど、まあ今のね、はい、この湿度のない状況を楽しみたいなと思っております。
あの前でね、千里丘陵の独特の竹林が広がってるんですけども、今タケノコがねぶわー伸びてきてね、はい、なんかこのタケノコがパラパラと自然に外れる音がしましたりしてね、なかなか雰囲気がいい時期ですね。
ということはもうタケノコ自身はもう遅いってことですね。
もう今とっても硬いでしょうね。
あ、そうですか。
まあ、かなり伸びてますよね。
あ、そうなん、そんな
の。1日に1メートルぐらい伸びるぐらいの速度でビャーッといってましてね。
あいつらのエネルギーはどっから来るんだろうな。
あれはやっぱり食うとやっぱり元気が出るという話ですが、 あんだけの成長力というのはすごい。
ちょっとそれ研究したいぐらいやな。
まあ、してる人もあると思うけど、
ね、あいつのその成長のパワーはどっから持ってきてるんだとか。
本当にすごいですね、
竹はね。
この辺は肥料をやってるわけでもない天然の竹で、まあ、手入れはしてくれている人がおるんですけどね、非常にその辺のところが面白い現象ですね。5月ですね、
はい。まあ、そんな我々の1週間の動きなんですけど、まずは私鉄平から発表させてもらいます。
はい、
まあ、僕らね、よく娘と 2人で、まあ、あと妻と3人で行く場所が、まあ、いろいろあるんですよ。
ああね、よう、まあ、なんかいろんなとこ行ってますね。
行ってますが、うんうん、まあ、特にやっぱり近場でね、よく行くところといえば、さつき山動物園という。
池田市。
そうなんですね、大阪府のね、池田市のさつき山動物園とさつき山公園なんですけど、
はい、
久しぶりに行きました。
なるほど。車で行ったんですか？
車で行きました。もう以前はね、うん、もう毎週のように行ってたんですけど、
行ってましたね。ま
あ、徐々に子供が大きくなってきて、うん、やっぱりこう趣味嗜好がだんだん変わってくるんで。まあ、
小学校も入ってね。
そうなんですよね。うん、まあ、もともと動物が好きで、まあ、というか、まあ、動物好きにしたくて、海遊館含め、天王寺動物園とか、王子動物園とか、
う
ん、
まあ、
岡山の動物園とかね、まあ、いろんなとこ行きましたけど、うん、まあ、それで僕が一番近場のさつき山動物園、ここ入場料無料なんで。まあ、
ホームグラウンドみたいなもんですよね。
はい、よく娘と行ってたんですけど、うん、まあ、最近ちょっと行く回数が減ってきて、
うん、
まあ、久しぶりに行っとこうかなと。
車で何分ぐらいですか、ここから。
車でね、うん、千里中央からだと、
うん、
まあ、空いてたら20分ぐらい。
そんなんで行けば。
混んでたら35分ぐらいってな感じで、一部ね、ちょっと狭い道走るんですよね。
なるほど。
阪急美濃駅につながる、あの、本当にあの片側1車線の2車線道路で、あそこをあの巨大な阪急バスが通ったりするっていう、ちょっとあの道路の規格的に無理のある通りがあって、まあ、歩行者の人とか非常に難儀してる場所なんですけど、
まあ、すれ違いもあるしね、こっちもね。
そうなんですよ。まあ、そういうところも超安全運転で行きまして、
はい、
まあ、着いたのがさつき山動物園の、
はい、
まあ、駐車場なんですけど、はい、まあ、動物園の駐車場というかね、さつき山緑地駐車場っていう名前なんですけどね。
そうですか。
あれがね、第1から近くに第3まであって、
うん、
僕らが泊まった、うん、出るのはいつも第3なんかな、
割と上の方ですか、下の方ですか、
ね、下の方ですね。
あ、なちょっと歩く方ですね。
そうそう、動物園自体が山の中腹ぐらいにあるんで、
さつき山という山ですよね。
そうなんですよ、うん、でその動物園のすぐ横の第二駐車場やったと思うんですけど、
うん、
あそこはね、
うん、
もういつも満車なんですよね。
ああ、そうか、
はい、でしかも、はい、あの、まあ、必要な人が、まあ、止めるべきとこなんで、うん、まあ、僕らは普通に歩けますし、
うん、
あの娘 もう大きくなったしベビーカーじゃないからっていうので、まあ、ちょっと遠めの、
まあ、遠慮して、
そうなんですよね、うん、遠慮もして、さらに人がそんなに車が来ないっていう第三駐車場かなで止めました。
なるほど。
でそこからちょっと歩いてですね、うん、まあ、この日はまずあのちょっと早めに行って、あと9時15分に開園なんですよ、動物園自身は、
うんうんうん、
で僕らはちょっとかなり早かったね、8時半ぐらいに着いたんで、まずは動物園の横のさつき山公園で一通り遊んで、
まあ、ここはまた、それこそツツジが綺麗やし、
そうです、
まあ、非常になんとも言えん
藤棚もね、
いいとこですね。
去年ぐらいにね、新しく藤棚がね、なんかとある方の寄付によって、
うんうんうん、
藤田さんっていう方やったと思うんですけど、あ、まあ、藤田やから藤なんかなとか、
あ、まあいいですね、
まあ、関係あるかどうか知りませんけど、
他にもこういろんな方が寄付しはったりしてね、池田市民の方の意識の高さみたいなも分かりますね。
そうですね、は
い
は
い、
でまあ、公園自身も、
うん、
あの非常にスリルのある陣研ぎ滑り台があったりとか、 あとは忍者のお城みたいなジャングルジムがあったりとか、
あ、
いろいろあって、
ターザン遊びができたりね。
そうなんです、うん、だから、まあ、近隣の方で、ね、もしまだ池田のさつき山公園知らない方がいたら、うん、まあ、小さいお子さんいる方は特にね、ぜひ行ってほしいです。
お城の跡もあったりしてね。
そうですね、
あれも結構 見応えありますよね。
まあ、城の跡はね、かなりあの池田駅の方っていうか、うん、ちょっと下の方にあるんで、さつき山のあたりにはないんでね。
はいはい、
はい、で、まあ、ただあの公園自身は非常にあの競争率が高いというか、うん、もうあんまりあの午後から行くとですね、もう芋の殻洗うような感じになるんで、
あ、
もしゆっくり遊びたい人はあの、まあ、休みの日やったら、ほんまに 僕らみたいに8時半に行くとか、
なるほど、
もしくはもう、それこそ8時ぐらいに着いて、2時間ぐらいたっぷり遊んで、
うん、
でそこから動物園でちょっとブラッとして、入園料タダですから、
餌やって、
そうですね、でお昼ご飯食べて、
うん、
まあ、そのまま帰るっていうね、僕、それが おすすめなんですけど、
時間ずらすことが大事や
ね。そうですね、もうとにかくね、やっぱり、ね、北摂は人口が多いんで、まあ、あの公園、さらにクオリティ高いからね、夏でもね、意外と蚊が少なくて、非常に過ごしやすいところ。で
ね、
ものすごい人が来ますんで、まあ、ちょっと早めに行ってほしいなと思いますけど、
は
い
は
い、
渓谷も綺麗ですよね。
そうですね、今回はね、その、さつき山動物園がちょっとリニューアルしてて、まあ、いろいろ変わってたから、まあ、そのあたりを
しばらく行かんうち
に、そうですね、まあ、皆さんにちょっと教えたいなと思いました。まあ、あの関係ある方はね、非常に気になってると思うんですけど、あの、まあ、だから僕ら公園で遊んだ後に、
うん、
まあ、ちょっと歩いて5分ぐらいの距離にあるさつき山動物園入った、まあ、9時15分に開園で、僕らはほんまに9時15分直後に行ったんで、まあ、ほぼその日の一組目の客みたいな感じで、
はいはい
はい、あの入らせていただきました。おいおい、で一つね、変わってたのは、
うんうんうん、
あの、まあ、僕らいつもあそこ 餌あげれるんですよね。
うん、まあね、なんか自動販売機みたいな。
モナカの中にペレットが何粒か入ってて、うん、でそれをモナカをパカって開けて、まあ、モナカは容器なんで、うん、あのそのまま回収箱に捨てて、うん、でそのモナカの中に入ってるペレットっていう、うん、まああのペットにあげるなんていうかこう筒型の緑色の餌があるんですけど、
そう
や
ね、この頃あんなの増えてますよねペレットがね、は
い、であれをですね、うんまあ、指定された動物、うん、アルパカ、うん、エミュー、うん、で羊、
うん、
で昔はね、うん、ワラビーもあげれてたんですけど、今どうなんだろう、ワラビーはもしかしたら今あげれないかもしれないんですけど、
あ、まあ、そういうこの頃にはあげることが OK ですよっていうことは書いてるわけですね。
だからウォンバットとか、
まあそらそうやね、
まあ、カメとか、
あ、なるほど、
ヤギとか、うん、ああいうのにあげて、あと豚ね、
なるほど、
あのミニ豚っていう名前のめちゃごっつい豚がおるんですけど、 あいつらにはあげたらダメなんで、 あとポニーにもあげたらダメですけどね。
まあ、健康管理とかいろいろあるんでしょうね。
そうです、まあ、そこはね、うん、ちゃんと自販機に変えてるんですけ ど、その餌が以前は100円やったんですけど、今実は200円に値上がりしてまして、
なんと、
うんうんうん、でなんや200円かと思って、
まあ倍になったんやってこと
なんですよ。で、まあ、僕事前にね娘に、うん、ちょっと今日はあの2回までやでって、うん、餌は
約束しとく、
はい、うん、なんでかっていうと1個100円で2回あげたら200円やから、で200円でええかと、
まあ、再現なくやりたがるわけね。
ほんまにね、あの子らはね、うん、あのほっとくとほんま1000円2000円使いますから、今回は2回までやでって言ったんですけど、
事前約束、
それがですね、うん、僕200円に上がってるって、
うん、
まあ、知らなかったというか覚えてたんですけど忘れてて、
あ、なるほど、
で現地でいや、うん、もうごめん1回にしてって言ったら、ちょっとそこでまた一悶着、
そらそうや
ろ、ね、さっき2回って言ったらなんで1回やねんって言って、だからああいう時はもう金額決めといた方がいいですよね。
なるほどね、
回数じゃなくて餌は200円までやでって、そしたら今回1回200円やったからね、そのトラブルなかったんですけど、はいはい、まあ、ただここで皆さんご安心ください、
うん、
この200円って言っても、うん、以前の100円の量で200円なんじゃなくて、
うん、
以前の100円のですね、ほぼ倍ぐらいのペレットがモナカに入って、うん、それが200円で売られてたんで、だからまあ量的には単価的には多分変わってないんですけ ど、ただ100円だけでは買えなくなったっていうことなんで、まあ、もともと例えば200円で僕が、ね、2回って指定してるようなご家庭やったら問題ないと思います、うん、200円であの2回分買えるんですからね。
あ、そうやね、
はい、だ かなり詰まってましたよ。
あ、そう、
だから僕、うん、何や200円かと思ってパカッてやったら、うんうん、今まで空洞のあったモナカがね、うん、もうびっしりペレット詰まってましたから、だからこのあたりはさすがさつき山動物園の両親、
うん、まあそれはねやっぱりちゃんとやってますよ。
ちょっとこれね、うん、ごめんなさい、比較するようで悪いんですけど、うんうん、あの大阪を代表する動物園天王寺動物園、
あ、なるほど、
まあ、僕らも文雄君とよく一緒に行きました、子供の頃ね、はいはい、うん、あの天王寺動物園で、うん、あのこれいつできたか知らないんですけど、うんうん、あのヤギに餌あげれるコーナーがあるんですよね、
うんうん、
であそこで、うん、あのまあ、あの昔はあのちゃんとしたあのカウンターがあって、うん、そこにあの、うん、スタッフの方がいて、でその人から100円渡したら、うん、あの銀皿に入ったよう なんか銀皿に入ったペレットみたいなのを受け渡してしてたんですけど、前行った時に、ね、うん、ガチャガチャになってたんですよ。
あ、前行ってはまあちょっと大きなってからっていう
のが、そうそうそう、
あの孫ちゃんが娘連れて行って、ね、
いやいや、娘連れて行った時も、
うん、
あの途中まではそのおばちゃんとの対面販売やったんですけど、
うん、
それがガチャガチャになったんですよ、
はいはい、
で値段は100円変わらない、
うんうん、
だから僕一回やったんですよ、
うんうん、
そしたら全然入ってなくて、うん、前のおばちゃんの時は、うん、例えば10粒入ってたのが、
なるほど、
ガチャガチャ5粒ぐらいしか入ってなくて、
そう、
これはまあ天王寺動物園あかんなと、
うん、
僕せっかく天王寺動物園いい風に改革したなってずっと思ってたんですけど、
うん、よくなってますよ、
なんかね、うん、つい最近までは、
うん、
なん、
まあ、
最近は綿菓子の機会なくしたりとか、
うん、
で、あの、
うん、
売店がやたら子供の身につくところに置いて親困らせるとか、なんかちょっと商売しすぎて、
まあ、園長さんも結構その動物園関係者でないような方になったとか、
そうなんです
よ、あの方がまあいいこともしはってんけども、
うん、なんかねちょっとねよく出るとああいうことになるんですよ、うん、だからやっぱああいうその経営サイドの、うん、まあ、いわゆるそのコンサル的な人は、うんうん、やっぱりちょっと自分のその欲を抑えない
と
ダメ
だ
な、
まあね、まあ、そういう人をまた大阪市の方も採用するのもちょっとおかしいわ
ね、だから天皇でもせっかく良くなってきたのに、
そうそう
その最後の爪で、
うん、
なんか背筋主義というか、
うん、
金主義になってるなっていうので、うん、まあ、ちょっと僕はそこで同じ大阪のねさつき山動物園でちょっと比較させてもらったんですけど、
まあ、池田の方に分倍上げたわけ、
ね、そうですね、池田の方はあの料金倍になったけど量も倍になったんで、うん、まあまあまあまあまあええかと、
うん、
ええかというような感じですね、う
ん、なるほど、
まあ、それが変化の一つで、
おー、そうかそうか、
でもう一つはですね、ここふれあい動物園っていう場所があるんですよね、
うん、
ふれあいあの小さい ウサギとか、
ね、
あのケズメリグガメとかね、まあ、
天王寺でもあるけどね。
そうなんですよ。いやいや、まあ、ちょっと話聞いてください、であとニワトリとか、うん、そういう小動物に、うん、あの触れ合えるような特別な場所が、うん、ウォンバット の獣舎の横にあって、あの通り挟んでね、うん、あるんですよ、うん、でまあそこに、うん、あのあれは、ね、確かに11時からなんですけどね、
うん、
あの触れ合い動物
は、
うん、11時か10時からやったかな、まあ、その要するに時間になったらあの門を開けて、まあ、その中で、まあ、定員制なんですけど、ね、あのお客さん多い時はあの10分入れ替え制とかするんですけど、うん、まあ、今回もちょっとお客さん多かったんで、
うん、
確か10分入れ替え制やったんですけど、うん、まあ、そこに入って、
うん、
あのまあ、そこもちゃんと指定された動物だけこれなんか干し草みたいなやつを1本ずつあげれるっていうなんかカメとかにはあげんといてくれって書いてましたけど、うん、まあ、そういう場所が動物園の中にね小さいコーナーであるんですけど、
うん、
そこの触れ合い広場のなんかスタイルというか、
うん、
前はね、
うん、
まあ、これもほんま細かい話なんですけど、うん、出入り口と、
うん、
あ、じゃあ入り口と出口が一緒やったんですよ。
あ、そう、
要するにあの入ったところから、
うん、
終わった客は出るみたい な、
なるほど、
そういうスタイルやったんですけど、はいはい、多分ね、あのお客さんが増えすぎて、
なるほど、
あの入る客と出る客がなんか衝突したりとか、そういうことがあったんでしょうね。
なるほど、
入り口と出口が分かれてまして、
なるほど、
はい、あの入ってくるところで入って、出るときは裏口回って、でそのまま手洗い場所にどうあのこう導かれるみたいな、いわゆるその動線的なことか、前はね出入り口一緒やったんで、一回あの入り口から出てちょっとぐるっと回って手洗い場所行かなあかんかったんですよ。多分そのアクセスがまあちょっといろいろあったんで、
なるほど、
あの裏口から出てそのままあの列に並んだら手が洗えるっていうね、
まあ、手が洗うじゃん、その手でもう触ってるからってこと
ですね。そう、手洗いの場所がねちゃんとその触れ合い広場の横にあるんですけ ど、 そのなんかジェルのなんかちょっと消毒液みたいなのも一緒にあって、そこに行きやすくなってたとかね、まあいろいろ
改善ですね。
そうですね、あのさつき山動物園はね本当にほんまにいろいろ改善するとこなんで、あの半年に1回ぐらいやったらね結構変わってることがありますんで、まあ、お近くの方、うん、ぜひ行ってみてください、
ね。まあのこじんまりとした面白いウォンバットが、まあ、日本にたくさん一番おるというような、
そうですね、
まあ、そういう個性もありますし、
ワラビーもいますし、はい、でちょっと最近まではアライグマおったんですけど、うん、ちょっと亡くなってしまいまして、
ね、
まあ、結構長寿やったんですけどね、うんうんうん、まあ、他にはあのエミューっていう、うん、ラクダじゃなくてダチョウみたいな、
ボンボンボンボンボンって鳴くやつですよね。
であと、うん、あんまりおちょくったらアルパカとか、
ね、あれ怖いね、
おちょくりするとね、特にね、あのオー君っていうオスのアルパカとプリンちゃんっていうメスのアルパカがいるんですけど、オー君はものすごくおとなしい、
メスの方が怖い。
メスがね今回もね多分誰かね、うん、餌あげるふりしてあげんかったんでしょうね、唾かけられてました。
あ、そうですか、
はい、僕らも慣れてるんで、
なるほど、
多分プリンちゃんも僕らのこと多分知ってますよ、
ある程度も知り合いかも
しれない、ね、あいつは餌くれるわっつって、
なるほど、
最初向こうにおったんですけど、うん、娘が読んだら、うん、こっち来てくれて、まあ、5、6粒あげて、
なるほど、
まあ、そのままパッと、
うん、
地雷しちゃダメなんですよ、
なるほど、
手を前に出して、
うん、
ナム入ってないとかだったらペーッと、
まあ、まあそういうことをする人が多いんだよね、またね。
いや、あのね、さつき山動物園ね、やっぱりね、うん、無料なんで、
なるほど、
お客さんの質はね、ちょっと低いですね、
なるほどね、
残念ながら。
なるほどね、
まあ、僕らが高いとは言いませんけど、
そうそうそう、
動物の扱いに慣れてない人が多いんで、
うん、
あのたまにね、モナカあげたりする人がいるんですけど、あれ絶対やったらダメですからね。
そうですね、はい、まあ、そこらのところの、まあ、動物園いうと、その餌やりというのがね、
うん、
どこでも悩んではる話ですよね。
そういうことで、ほんまやらんほうがいいですからね。
まあね、
ほんまやらんほうがいいですからね。ただやっぱり、その客を集めると、
まあ、しかも子供ってやっぱりやりたいんやね。
そうそうです、子供やっぱりね、あの、うん、餌やりすごい楽しいんです。自分がずっと餌を与えてもらう方じゃないですか。
そうです、
まあ、ご飯のね、
や
っぱり今度あげる方みたいなことですよね。
なるほどね、まあ、あの昔はもう大人もどんどんやってましたからね。
あ、
僕らの
もうあれでしょ、家から持ってきたバナナをパワーで投げたりとか、
もちろんもちろんもちろん、
なんかね缶詰の、
うん、
ね、
うん、で投げたふりしてね、
はい、
やらんとかね。
で、猿が怒って
きて。まあまあまあ、怒るもんも怒るやけど、もう怒らんやつはもう、あ、もうこんなもんっていうような感じでね、横向いとるやつ怒ったりするというようなことで、なんかそ、まあ、関係は非常に、まあ、日本の動物園も良くなってるんですけども、まだまだちょっと一部のね、
そうですね。
そういう、まあ、あの、単に欲望だけで動く人がおったり、まあ、変にこう、なんか動物をじらすとかね、なんであんなことして面白いんかいなと思うんですけども。
まあ、だからあれはやっぱり親とかね。
まあ、そうやです。
もしくは動物園が、
はいはい、
ちゃんと教育して、
まあ、そうですね、
そういう人を少しでもこう減らすという活動も必要かな、
まあ、まあ、家庭の、まあ、 やらしい言い方でしつけというと大場やけども、ね、うん、まあ、親にありますね、はい、問題は。
まあそんな僕も大阪のネタ、
なるほど、
どうですか文雄君、大阪ネタは。
僕の方はですね、まあ、先ほどさつき山とかね、たけのこが伸びる話とか、まあ、5月のその自然の力みたいなのも感じたじゃないですか、うん、あのね、あのわずかで知ってますわね、当然皆さん
京都府総楽部、
そうですそうです、
はい、多分みんな知らないと思う。
テピアン何年か何か言ってる
わね。僕はあのお茶摘みとか行きましたからね。
そうですね、そこでは我々の知り合いで松一さんというね、はい、女性の方がおられて、
お茶インストラクター、ね、
というんです、インストラクターやってはるんですけど、その人から、はい、まあ、お茶を送ってくれはりましてですね、
ありがとうございます。
新茶わずか茶という、
あ、いいですね、ちょっと見せてもらっていいですか、
は
い、
どうぞどうぞ。まだこれ蓋開けてませんけど、ね、
あ、なんかあの独特のお茶のパックに入ってて、なんかアルミパックみたいなのが入って
ね、そうですね。それとなんかこういう、これ何ちゅうか、この
ああファイルケース、
ファイルケースの、A4 の、うんうん、これね、京都わずかとか言ってまして、あのお茶畑が後ろにあって、若いお嬢さんがね、ちゃちゃっていう子が茶摘みというか、なんかやってるんですよ。
それ多分ね、わずか茶のキャラクターなんですよね。
キャラクターですかね。
わずか茶の缶のお茶にもその子載ってますよ。
なるほどなるほど。まあそんなんと、向こうでなんか、うん、お茶香る京都で、これノートまでね、いろいろ、まあいろいろ、あのこれもくれはるもんか買うもんか知るもんか送ってくれはって、
ありがとうございます。
あのまた嬉しい、あの、まあ、わずか茶といえば京都のお茶で、
そうですね、
まあ宇治茶ですよね、
うん、
まあ、宇治茶と明らかに違うんですけども、
そうそう、うん、やっぱここはやっぱりね、あの
わずか茶です。これは
さっきの僕ら の, その、ね、動物教育じゃないんですけど、うん、やっぱり日本人はなんかやたら宇治宇治言いますよ。
そうですね。
けど宇治なんていうのはもう あくまでブランドで、うん、その宇治茶の中のわずか茶じゃなくて、もうわずか茶なんですよね。
そうです。
だから多分松井さんは、うん、わずか茶という名前で浸透させたいって言って、
一生懸命やっては
る、長年こう活動されてるんで、まあ、僕らもそれに賛同する形で、
そういうことですね、
別に宇治が嫌いとかそんなんじゃなくて、やっぱりね、その地域は大事にせなあかんからね、
何
でもかんでも宇治茶とか、
う
んうん、やっぱりそこは消費者がもうちょっとこう意識持って、
そうですね、
まあ、地域の個性っていうのを、ね、認めるべきですよね。
そうそう、まあ、そういう方やから、はい、我々もまあお付き合い願ってるし、
う
ん、まあ、こういう送ってくれはるという ところ ですけどね、
70g、
ね、そうですね、はい、まあ、
煎茶
ぐらい、一つ煎茶をね
ちゃんと国産って書いてます、
国産って書いてますが、はい、はい、まあ、わずか性のもんやと思いますけどね、は
い、
やってみたいと思います。
ありがとうございます。
まあ、そんなんで戦いだったことで気になるのは、
なんですか、
2割ぐらい今年はね京都府も原産園って書いてましたね。
あ、
台風があったのか何かあったのか知りませんが、うん、お茶は、まあ、少なくとも京都府についてはその原産やからね、
うん、
2割やから、まあ、貴重な資源にな
って、2割ってすごいですね、
うんうんうん、そういうようにあの地元の人が言うておられましたですね。
あ、そうですか、
まあ、その辺もあってやっぱりこれも天然もんやなというような感じがしましたね。
あ、まあ、あとね、まあ、これ大阪とは全く関係ない話なんですけど、まあ、どっちかというと海外に関係する話なんですけど、うんうんうん、あの YouTube のバンチャンネルやってますよね、
はいはい、
僕らね、でそんなで、ええ、あの約2年前に公開した動画が、
うんうんうん、
なんか最近ここ1週間でやたら見られてるっていうのが一つ出てきましたので、
まあ、ような現象が起こりますね、は
い、
これは
あの、はい、ここでも10年ぐらい前に行ったんですけど、うん、ネパールのカトマンズにパシュパティナ寺院っていう、
はい、
あのヒンズー教の人が、まあ、ちょっと聖地的な感じで、うん、ネパールの中でのヒンズー教の、まあ、一番の場所っていうパシュパティナ寺院っていう、うん、あのユネスコの世界遺産にもなんか認定されてるとか、はい、されてないとか聞きましたけど、うん、あそこであの、まあ、ガンガの上流の一つと言われている川がありまして、
うん、 そうですね、
まあ、そこであの遺体の埋葬するっていう動画をね、僕現地であの現地のガイドさんと一緒に撮ってきて、で、まあ、それを2年ぐらい前に一回ちょっともともと編集して公開した動画があったんですけど、まあ、それのちょっと短いバージョンということで、うん、まあ、2年前に、うん、約2年前にもう一回公開したんですよね、ちょっと違うバージョンのやつを、ね、それはそれがここ1週間、まあ、4月の後半ぐらいから、うん、まあ、5月今も現在もそうなんですけど、すごいあのいろんな方に見ていただいて、まあ、なぜかあれも原因がよくわからないんですけど、うん、まあ、2年前の動画でもそういうのもあるということが、
まあ、2年経って変わるわけでもないし、
うん、
同じことはやっぱり面々とこうね千年も続いてることやから、
そうです、
もう古いことはないんやけどもね。
そうですね、だからまあ2年なんて、あの、ね、パシュパティナ寺院の歴史から比べたらもう一瞬なんでね。
そうですね、
まあ、あのやっぱりあの YouTube っていろいろね、あの全然伸びへん動画は消すとかね、
あーはーはー、
まあ、そういう方もいてて、まあ、それも一つ あの作戦ではあると思うんですけど、まあすね、うん、やっぱりあの自分の作ったもんっていうのはそれなりにこう、うん、やっぱ愛着あるじゃん。 ゃないですか、はいはい、それをね無限にこう消すっていうのは、うん、まあ、正直僕はちょっと嫌なんですよね、うん、そういう人はちょっとあんまり信用したくないというか、うん、あのやっぱりそういう動画に対する意識の低い人っていうのは多分他のものに対してもねすぐ消したりとか、うん、役に立たなかったら捨てたりとか、うん、多分そういう意識なんですよね、 YouTube であろうが何であろうが多分そうなんで、うん、だから僕はどっちかっていうと、まあ、できたら消したくない方なんで、ずっと置いといた、1年半ぐらい置いといたら、つい最近やたら見られるようになって、うん、まあ、よかった、ようやく人々の目に触れるようになったという、
あ、ね、
まあ、自分の愛する動画がね、
なるほど、
まあ、そんなことを思いました。
はい、まあ、僕はそれ10年というスパンを切ってるんですが、
はい、
あ、10年経ったら何でも宝物ということで、
あ、ね、
あの断捨離はしなはんなと、断捨離は文化を破壊するもんやという。いや、そこへまあ結びつくもんなんですけどね、そういうもんですよ。
あ、
意外とね、10年持ってみなはれ、皆さん、どんなしょうもないもんでも、
なるほどね、
もう人に注目されることになってね、それが20年になればね、もう宝物ですよ。
あ、
うん、それをポンポンポン捨てたらね、
はい、
こんなもう資源を無駄にしてるというんですか、もったいないことはない
と思います。いや、大阪でもね、
はい、
なんか、まあ、とある政党がそういうことしてるじゃないですか、
ええ、うん、飽きませんな、
うん、これは金儲からんからとか、
そうそう、
あの人来へんからって言って、まあ、いろいろ廃止したりとか、
そうです、ね、
補助金減らしたりとか、
まあ、大阪の一番悪いところで、今までの大阪の悪いところ余計強調されてる部分もありますね。
そうですね、
はい、
まあ、あの例えばここの観光地なんかずっとこうなんかに申請してて、
うん、
あの全然その現実味を帯びないというか、
はいはいはいはい、
あれじゃないですか、まあ、富士山の世界遺産、
は
い、あれはなんかなったんかな、あれは文化遺産になったんかな、
そうやった、ね、
自然遺産にはならんかったか
な、ならんかったね、
あれ、まあ、なんかそういうこともあるから、うん、まあ、やっぱり諦めたらあかんな、
そうですね、そういう意味ではこの堺のね、この世界遺産お墓がですね世界遺産になったっていうのも諦めずにこれずっとやってたと同時に、
はい、
世界遺産っていうのもちょっと基準変えてるみたいね、イコモスというところがやってるんですよとか。
そうする、
大丈夫ですか。
今日、あ、ちょっと飲んでください、飲んでください、
はいはい、大丈夫ですよ、なんかちょっとね、はい、喉の調子悪いですね。じゃあお茶をもらって、
あんま席せんといてください、
はい、
マイク割れるんで、
うんうん、
はい、あのわずか茶じゃないですけどね、
そうですね、
はい、
要は言いたいのは、
はい、
こういうその家の中で、
はい、
いっぱい家があってですね、
あ、てか今言うてんのはあの大阪府の堺市 の、 あの大仙古墳の話してるんですね。
そういうそういうことですね、
はい、
失礼しました。それがですね、こんな家がいっぱいなって、もう古墳の間際まで人が住んでるとこみたい、うん、そういうのを今までイコモスはあんまりね、あの文化遺産として認めてなかったんです。
あ、そうなんですか。イコモス、
イコモスというところがそのまま決めるんですけどね、でところがこの、はい、こう堺でこの流れがぶっ変わったと思うんですよね、
はい、
もうイコモスもなんせユネスコというのは、うん、イコモスはそうですけど、まあ、次々あの人らもこう新しい遺産を作っていかんとね、
うん、
持たへんのですよ、経営的なもんがあって。
ああ、なるほどね。
あの人らでものすごいすごい経営儲けてるんですよね、あれで。
あ、なんかちょっとオリンピックのやつみたいな。
まあまあそんな具合です。全部そうですよね。でそういうとこにもうあのそういうような人はおらんわね、
はい、
壊れてないわ、
うん、
昔からということばっかり純血主義ばっかりやってたらですね、
うん、
指定するとこがなくなってくるんですよね。
あ、
ほんで世界遺産っていうのはね、そんなもんじゃ僕はないと思うんです。手つかずのもんとかそんなんやらしに、
はい、
手まみれしてもういろいろずっとやったら何千年2000年も3000年も続いてるというのも世界遺産やと思うんですけどね。
あ、
そういう考え方が、
まあ、さっきのパシパティナジとかまさに
そうですね、もうヨーロッパの人はできにくかったということもあってですね、
うん、
やってたんですけどついに行き詰まったと僕は見てるんですけどね。
それは大阪の堺市、
これ辺から、うん、あのこういうやっぱり人の中で長いこと人とお墓が共存しているような形の本当に人間のこれ遺産やと思うんですけど、
それももうだいぶ前からやってましたよね。
もうね10年ほど前でやってるんですけども、
僕らもラジオの取材とかで行ったらなんかそういう標語の、ね、看板があったりとかしてましたから、それも、まあ、賛成派の人にとってはやっと実ったって感じですよね、
ですね、
活動が、
まあ、事情はいろいろあるにしても、うん、やっぱりこういうところまでやっぱりあのいかんと本当の世界遺産が出てけんのちゃうかいなと思う。僕は傾向やと思うんですけど、
うん、
その奥にそういうような事情もあるんやっていうこともちょっと聞いてますね。
はい、
いろんなこともいろいろと、すみません、ちょっとあの詰まったりしましたですけども、なぜか、
まあ、たまに詰まるわ。
いやいや、もうしょっちゅう詰まってます。
あ、そうですか。
はい。はい。